では本日の聖書朗読の箇所は使徒の働き21章15節から26節までです。新約聖書の279ページになります。使徒の働き21章15節から26節までです。新約聖書の279ページになります。では読み出します。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。私たちがエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。彼らはこれを聞いて神を褒めたたえ、パウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちです。ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入った。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。今お読みいたしました箇所から、本日は福音の真理と人々への配慮と題しまして、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かることを心から感謝しています。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人にも歩みを守りくださり、今朝この誠実な朝、私たちをこの礼拝に集わせてくださった恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように、助け励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。エペソでの3年間の働きをもってアジアでの宣教を終えたパウロは、聖霊に示されてマケドニアとギリシャの教会を巡った後、 仲間たちと共にエルサレムに向かって船出しました。それはエルサレムの教会に違法人教会から集めた支援献金を届けるためでした。パウロはできればペンテコステまでにエルサレムに到着したいと旅を急いでいましたが、途中に寄ったミレトスではエペソ教会の長老たちを呼んで告別の説教をしました。聖霊からエルサレムを訪問した後、ローマまで行くことを示され、またエルサレムで苦難が待ち受けていることも示されていたパウロは、二度とエペソの長老たちに会うことはできないと知って、群れの牧者である長老たちを励まし、彼らを神と恵みの御言葉に委ねたのでした。その後パウロと一行は船旅を続けて、キプロス島の南を通ってフェニキアのツロの港に到着しました。パウロたちはツロで弟子たち、キリスト者たちを探し出し、7日間彼らのところに滞在して交わりを持ちました。ツロの弟子たちは聖霊に示されてエルサレムで危険が待ち受けていることを知って、パウロに行かないようにと警告しましたが、パウロの決意は変わらなかったため、彼らは妻や子供たちと一緒に海岸まで見送り、祈ってパウロたちを送り出したのでした。その後パウロたちはプトレマイオスでもキリスト者たちと交わりを持ち、翌日エルサレムに最も近い港町であるカイサリアに到着しました。カイサリアではあの7人の一人である伝道者ピリポの家に滞在し交わりを持ちました。そこへアガボという預言者がユダヤから下ってきて、パウロの帯を取り自分の手足をぐるぐると縛ると、この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り異邦人の手に渡すことになると告げたのです。この象徴行為、パフォーマンスを伴う預言を聞いたパウロの仲間とカイサリアのキリスト者たちは、パウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願したのでした。さすがのパウロも身内同様の仲間たちの涙ながらの懇願に決心が揺らぎかけたようですが、すぐに気を取り直して言いました。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られることだけでなく死ぬことも覚悟しています。これを聞いて皆は主の御心が行われますようにと述べて口をつぐんだのでした。このようにパウロはエルサレムに向かう旅の間、訪れた各地のキリスト者たちと出会い交わることを大切にし、各地のキリスト者たちは共に主に祈る中でパウロを主の御手に委ねて送り出したのでした。パウロはエルサレムで受難が待ち受けていることを告げられ、先行きの見えない状況の中でもエルサレムでの受難に迎えた主イエスが共にいてくださり、先立って歩んでくださり、自分に示された宣教の使命を成し遂げさせてくださること、そして主イエスの復活の命に結ばれていることを固く信じて主に従い、エルサレムに向かって進み続けたのでした。今日はその続きです。15節から17節。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。パウロたちはカイサリアのピリポの家で数日を過ごした後、陸路でエルサレムへと向かいました。旅支度をしてというギリシャ語は馬に鞍を乗せるという意味がありますから、馬で移動したのかもしれません。カイサリアのキリスト者たち数名も一行に加わりました。彼らはパウロたちをムナソンという古い弟子の家に案内し、そこに泊まれるよう手配しました。ムナソンはキプロス人と紹介されていますように、ギリシャ語を話すディアスポラのユダヤ人であり、キリスト教会が誕生した頃からの弟子であったようです。パウロたちがまず彼の家に案内されたのは、 エルサレムのユダヤ人キリスト者たちの中にパウロのことを非難する者やよく思っていない人々がいたためだったからと思われます。カイサリアの教会の仲間たちはそのことを懸念してパウロたち一行を温かく迎えてくれる異邦人宣教に理解のある人々のところへ案内したのです。こうしてパウロたちは兄弟たちに温かく迎えられたのでした。さて今日まずこのエルサレムに着いた時のパウロの心の中にあった2つの願いを確認しておきたいと思います。今日はまずこのエルサレムに到着した時のパウロの心の中にあった2つの願いを確認しておきたいと思います。一つは同胞ユダヤ人たちが救われてほしいという切なる願いです。一つは同胞ユダヤ人たちが救われてほしいという切なる願いです。ローマ人への手紙9章2節から3節にはこのように述べられています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。この同胞ユダヤ人たちが救われてほしいという心からの願いがこの危険が待ち受けているエルサレムへやってきたという決断の背景にあったのです。異邦人宣教のために全身全霊で取り組んできたパウロですが、行く先々でまずユダヤ人の街道を訪ねて福音を分かち合ったように、自分の同胞であり創造主なる誠の神を信じるユダヤ人たちがイエス・キリストを神が使わされた救い主として信じ、救いに預かることを切に願っていたのです。もう一つのパウロの心にあった願いは民族を超えた教会の一致です。もう一つのパウロの心にあった願いは民族を超えた教会の一致です。エルサレム教会へ異邦人教会からの献金を届けることで、キリストイエスにあってはユダヤ人ギリシャ人という民族の区別も男女の区別も社会的身分の区別もなく一つであるという福音の真理を全てのキリスト者が知るようになる、そのことがパウロの願いでした。この教会の一体性を表すためにパウロはアジアやマケドニアなど異邦人教会の代表者たちと一緒にエルサレムにやってきたのでした。彼らが携えてきた諸教会からの献金は教会の一致と交わりの印でした。パウロは民族を超えた教会の一致を示し、力を合わせて福音宣教の働きに励めるようにしたいと心から望んでいたのです。18節19節、翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちも皆集まっていた。彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。翌日パウロは仲間たちを連れてヤコブを訪問しました。この当時エルサレム教会は主の兄弟ヤコブ、主エスの弟のヤコブが教会の指導者を務めていました。以前はペテロとヨハネたち使徒たちもエルサレム教会に残って群れを指導しておりましたが、今や彼らはそれぞれ広い地域に出て行って宣教の働きに取り組んでいたようです。ペテロはローマで、ヨハネはアジアで伝道に励み、さらに伝承ではトマスはインドに、タダイはエデッサ、アルメニアに福音を届けたと伝えられています。パウロはヤコブとは以前に知り合っていて、15章のエルサレム会議の時にも異邦人への割礼の問題をめぐって真剣に論じ合ったことがありました。エルサレム教会の長老たちは少なくとも20人くらいはいただろうと推測されています。パウロは彼らに挨拶してから 自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明しました。15章でも神がパウロとバルナバと共にいて行われたすべてを報告したと語られていますように、ここでもパウロは自分の活躍を誇ることなく神に栄光を期し、すべてが神の恵みによるものであったことを伝えています。20節、彼らはこれを聞いて神を褒めたたえ、パウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちです。ヤコブとエルサレム教会の長老たちはパウロの話を聞いて神を褒めたたえました。ここでヤコブと長老たちが神を褒めたたえたのは、パウロの報告を聞いただけでなく、パウロの宣教の実りである異邦人教会の代表者たちが同席していたこと、さらに彼らが携えてきた異邦人教会からの支援献金が届けられたこともあったと思われます。献金を届けたことについてはここでは何も触れられていませんが、この先の24章17節で控えめに述べられており、拒まれず受け取られた様子がうかがえます。このエルサレム教会の支援献金についてはコリント人への手紙第2の8章、ローマ人への手紙15章など、パウロが諸教会に書き送った手紙に詳しく述べられており、この働きにはユダヤ人教会と異邦人教会が神の恵みを分かち合うという大切な意義があるのだと述べられています。異邦人キリスト者の教会からエルサレム教会へと献金が送られるとき、両者の間で神の恵みが行き交うことになるとパウロは理解していたのです。エルサレムへの献金によって相互に与え合い支え合う関係が異邦人教会とユダヤ人教会の両者の間で築かれることをパウロは強く願っていたのです。さてパウロの報告に対し、ヤコブと長老たちはエルサレムでも信仰に導かれたユダヤ人たちが大勢いることを伝えます。そして彼らは皆律法に熱心な人たちだと述べられています。ここエルサレムにはイエスを救い主と信じる信仰へ導かれた者の律法を熱心に守り、ユダヤ教の慣習や伝統に従って信仰生活を送るユダヤ人キリスト者が多くいるのだということです。パウロもかつては人一倍律法に熱心な人物でした。しかし彼はイエス・キリストに出会ってから神との正しい関係を手に入れるための手段としての律法はすっかり放棄したのでした。パウロはこの船旅に出る前、ギリシャに滞在していた時に書いたローマ人への手紙の中で、人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められず、ただイエス・キリストを信じる信仰によって義とされると教えています。割礼を受けたり、食物規定を守ったり、律法を守ることで義と認められるのではなく、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるというのです。今やイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義が示され、この信仰による救いにおいては、ユダヤ人と異邦人の区別はないと教えているのです。この福音の真理は、エルサレム会議においても確認されたはずでしたが、エルサレムの伝統主義的なユダヤ人たちは、なかなかユダヤ人としての慣習や生活様式を捨てることができず、またユダヤ人社会の中で証を立てるために、熱心に律法を守り続けていたのです。21節、ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。これらの律法に熱心な人々は、 パウロについて聞いた噂を信じようとしていました。その噂とは、パウロが異邦人社会に住むユダヤ人たちに、子供に割礼を受けさせるな、慣習に従って歩むなと言って、神がモーセを通してイスラエルに与えられた律法に背くよう教えているというものでした。その非難は誤りでした。確かにパウロは律法を守ることが救いの条件ではないと教えましたが、パウロがユダヤ人キリスト者たちに子供たちへの割礼を禁じたり、ユダヤ教の慣習を捨てるように命じたことはありませんでした。むしろパウロはコリント人への手紙の中で、召されたとき割礼を受けている者はその後をなくそうとしてはならない、召されたとき割礼を受けていない者は割礼を受けてはならないと教え、それぞれが召されたときの状態にとどまっていなさいと命じています。そしてこの書の16章にテモテに割礼を施したことや、18章にパウロ自身もナジル人の誓願を立てていたことが記されていたように、パウロは福音の真理に反しない限り、ユダヤ人が律法や慣習に従って生活することを認めていたのです。ですからこれは全く言われなき非難でありました。ヤコブたちはこの噂を鵜呑みにしていたわけではありませんでしたが、この広まってしまったパウロへの非難や誤解を払拭する必要がありました。それで一つの提案をしたのです。22節から25節それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。ヤコブの提案はパウロにナジル人の誓願の定めに従って自分を性別している4人の者たちを連れて神殿に登り、彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃り、供え物を捧げる費用を引き受けてやりなさいというものでした。つまり、神殿という公の場で律法を守って生活している姿を人々に示すことで、不当な非難を退けようということを提案したのです。これはパウロにとっては、あまり気の進まないことだったのではないかと思います。見せかけの礼拝というと言い過ぎかもしれませんが、心からの礼拝とは言い難い、神に向かうよりも周りへのアピールやパフォーマンス的な要素の強い礼拝行為であるからです。しかし今誤解が解かれて、ユダヤ人への伝道が今誤解が解かれてユダヤ人への伝道が前進し、また民族を超えた教会の一致がもたらされるようになるために、何かを行動しなければならないという状況の中で、パウロはこの提案を受け入れるのです。パウロが譲歩することを決めるにあたって大切なことは、福音の真理が保たれているということでしょう。ここでヤコブたちが述べているように、エルサレム会議で決定された信仰による救いと、偶像に備えた肉などや不貧困を避けて生活するようにという指示は変わりないことが確認されたため、パウロはこの提案に従ったのです。またもし求められたことが罪の贖いのための動物を捧げることであったなら、キリストが完全な罪の贖いを成し遂げてくださったと信じるキリスト教の信仰に抵触したでしょうから、この提案に従うことはなかったでしょう。しかしこのユダヤ教の定めに従って誓願の犠牲を捧げる行為は、パウロ自身も行っていたように 福音の真理に反するものではなかったのです。ここでヤコブたちが偶像の神に備えたものについて述べていますが、ユダヤ教の信仰様式に従って主なる神を礼拝することは、異教の神々を拝むことや異教の慣習に合わせることとは違います。創造主であられる誠の神を礼拝する同胞のユダヤ人たちに、イエス・キリストを信じる信仰へ、誠の神を礼拝する同胞のユダヤ人たちがイエス・キリストを信じる信仰に導かれるために、ユダヤ人を獲得するためにパウロはユダヤ人のように行動することを選び取ったのでした。今日は中心聖句にコリント人への手紙第1、9章20節を選びました。修法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。コリント人への手紙第1、9章20節。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。これこそがパウロの宣教の姿勢でした。パウロはコリント人への手紙やローマ人への手紙の中で、何を食べてよいかということについて、異邦人とは立場の違うユダヤ人の兄弟たちのことを配慮して、それぞれの考えを尊び受け入れ合うようにと教えています。そしてパウロはユダヤ人にはユダヤ人のように、異邦人には異邦人のようになって、相手の大切にしている考えを尊重し、関係性を築き、福音を伝えることを大切にしていたのです。26節。そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入った。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。このヤコブたちの提案に従ったことで、パウロが律法に従って正しく歩んでいることが皆に認められるようになったでしょうか。おそらく一定の効果はあったものと思われます。パウロ自身はこのようなことは望んでいなかったことでしょうが、しかし彼が自分の思いを押し殺しても、ユダヤ人キリスト者たちのために配慮することができたのは、パウロの偉大さを示すものであると言えるでしょう。譲歩が弱さの印ではなく、強さの証となる時があるのです。しかしこうした譲歩は時と場合によるでしょう。何でも譲歩すればよいというわけではありません。また何が本質的なことで、何が譲っていいことなのか見極める霊的な判断、何を優先すべきかという判断は容易なことではないと感じます。教会での伝道方法、人生における大切な選択、仕事や時間の使い方、人々との関わりなどにおいて、何が主に喜ばれることなのか、何を優先すべきなのか、判断の難しいことが多々あります。この時、パウロの心境はどうだったでしょうか。ヤコブたちの提案にすっかり賛同できたわけではなかっただろうと私は思います。しかしこの時のエルサレム教会の状況、自分への誤った噂が修正される必要、そして教会が民族を超えて一つとなれるようにという切なる願いから、このヤコブたちの提案にパウロは従ったのだろうと思います。一つ言えることは、このエルサレムに到着した時のパウロは、受難を予告される中で神の御手に自分を委ねていたということです。このエルサレムに到着した時のパウロは神の御手に自分を委ねていたということです。どのような状況でも、 主が共にいてくださり、最善の御業をなしてくださると心から主を信頼し、神のご意志にすべてを委ねていたのです。パウロはたとえ間違った道を進んでしまったとしても、主が正しい道へと導いてくださると、主が見捨てることなく自分を導き続けてくださるということも確信していたと言えるでしょう。19節で自分の奉仕を通して神がなさったことと述べられていたように、私たちのすべての働き、考え、すべての行動の背後に神がおられて、私たちを通して素晴らしい御業を表してくださるという信頼が大切なんだろうと思うのです。私たちのすべての働き、考え、すべての行動の背後に神がおられて、私たちを通して素晴らしい御業を表してくださるという信頼、それが大切なのだろうと思うのです。私たちが神の愛を信じ、主の御心を求めて歩むなら、主は御心を示してくださり、正しい道へと私たちを導いてくださるのです。その主への信頼の中で、それぞれの状況に応じた判断をして、主の御心を果たしていく、そのような教会の歩み、私たち一人一人の歩みを捧げてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。私たちは日々の歩みの中で、何があなたの御心にかなったことか、何を優先すべきか迷うことが多くあります。しかしどのような時も私たちと共にいてくださり、変わることなく守り導いてくださるあなたを信頼して、平安をいただきながら、あなたの愛に結ばれながら、置かれた状況の中で適切な判断をして、あなたに従う歩みを捧げることができますように、私たちを助け強めてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは お座りになったままで、賛美歌344番、捉えたまえ我が身を、これを賛美しましょう。 へ